久米島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川太です。
はい、皆さんお元気ですか？
はい、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオはテレビゲームを中心にさまざまな遊びについてお話しする番組なんですけれども、
はい、
今日はですね、ゲームの方はお休みしてですね、DVD なんですって。
久々こうなんか、うん、鮫島さんと2人でDVD などを見て、
ね、そうですね、
ま
あ、以前に一度お話ししたと思うんですけど、漫画版のバイオレンスジャックを前回読んだというね、
はい、
話をしたんで、で、OVA をね、ちょっと今手元にあるんで見たんですよね、
う
ん、
はい、これ貸してくれた人と同じ人は、
そうそうそう、そう、すごい詳しい人で、てかこれよく買ってたよなって思って。
そうね、
原作好きでもここまで揃えるって、うん、ハードル高いよね。
そう、いや俺好きだけど俺見たことなかった
ね、
うん、
で藤川氏も相当バイオレンスジャックに関しては詳しかったし、
うん、
それにしたってでも買ってないっていう。
あ、ね、印象が悪かった。
ああ、
あのアニメのバイオレンスジャックはなんでかっていうと、
うん、
初出っていうか一番初めのやつが
86年版
でしょ。だから、レンタル VHS でよくあったのよ、これって。
あ、はいはいはい、
だから、ふーちゃんがね、うん、その中学ぐらいのふーちゃんがさ、うん、怒られないかな怒られないかなってアダルトビデオコーナー行って、えいって言って、あ、天国じゃーってスーハースーハーしてた頃その頃に、うん、そのアダルトアニメコーナーにあったのは、
うん、
このバイオレンスジャックの1作目とかだった、
うんうんうん、
でさあアニメだから借りれるかなと思ってさ、ドキドキしながら裏見たらヘボい絵だからさ、
うん、確かにね、うん、今も裏見て思うもん、ヘボい絵だから、
ヘボい絵だから、だから、あ、これは見なくていいやつだと思って、
うん、
で何作があるのは見てたんだけど、うん、こうちょっとこうチンコがふっくらするような出来ではなさそうなんで、
はいはいはい、
見なかったんですよね。
ああ、もうチンコ基準で。
そう、チンコ基準、
チンコが選んだ。
そう、チンコが結構俺だったんですよおい本体みたいななんだチンコみたいなそういったこう新一右みたいな、ね、うん、
はいはいはい、
感じだったんで、
うん、
で、だってもう、でもそうでしょ、 18禁コーナーにあってさ、うん、アニメって言ったらそういうのを求めるじゃん。
なるほど、
うん、うんうん、しかもその冒険を犯してるから、
うん、そうだよね、
君ってダメだよって言われたらもう恰幅自殺って言ってるでしょ
18禁は借りれないからね、
借りれないからねとかさ、うん、おじさんとかに言われたらさ、恰幅だよね。
そうですね、
ああ、お姉さんだったら天国かもしれないけど、
おお筋肉はゴリラ、うん、牙は狼、燃える瞳は原始の炎、
はい、
それがバイオレンスジャック、長い号の傑作巨編ついに登場、
うん、
これがハーレムボンバー編ですね。
はい、
これどうでした？まずここから見たんですよね。
そうですね、86年版なんですけどね、まあ、すこぶるクオリティが低かったですね。
絵がザラザラして
る、ね、びっくりした。いや、絵がザラザラしてるのはいいんだけどね、うん、そのこれはバイオレンスジャックじゃないっていう、うん、
まず地獄自身の置き方が変でしたよね、
うん、最初宇宙のシーンなの、
うん、そう、宇宙から始ま
る、って
妖精ガラスみたいな、
妖精ガラスしかもなんかすごい大げさだったよね。だから最初土星とか、
ああ、
うん、そっからどんどんどんどんこうズームしてって地球に行くっていう、ね、う
ん、そう、スケールでかいんだから何なんだかって
分かんない。ほいでなんか彗星が落ちて、ほいでナレーターによるとね、彗星が落ちて、うん、そのあれでもって、うん、なんか富士山が噴火して、
うん、
大地震が起きて、
うん、
設定が全然違うんですよ、
うん、そうなんですよ地獄自身の打ち方がね、
そう、うん、おい、でもなんかとっととなんかジャックとスラムキングが戦ってんだよね。
いきなりだったよね、うん、始まって5分ぐらいで、
そう、
って
何それ。
スラムキングとジャックが対マンするのはだいぶ後だよね。
だいぶ後、うん、そう、だからタクマリウも出てこない。
うん、
うん、
そう、で、まあ、声優が、源田鉄矢さん、
はい、
で、ハーレムボンバーさんは若本典明さんね、うん、
はい、
今のりおだよね、
若本典明ですね、うん、
ね、
だからね、びっくりですよ、うん、そのハーレムボンバーさんとやらばさ、
うん、
その何 オープニングで戦ってたスラムキングの、うん、なんか手下なんだよね。
そう、
うん、えってよ、なんか会議とかしてたじゃん、
うん、
こんなん違うって
ファレモンバさんは、
うん、
売春宿を経営するために女狩りしてたんだ
っけ。そうそうそう、処女狩りって言ってた
よ。処女狩りって言ってたね。
処でいい、処、うん、も作んなって処、うん、じゃなくてもいいんじゃないかなと
思って襟好みの処女を、
うん、そうそうそう
飼ってたんだね、うん、
それあれかな、あお前女だなって、
ね、
経験はってないです、行ってよしお前はってありませんって、うん、連れてけってそういう感じだったのかね、うん、
新しいもんですぜ姉さんみたいな感じでそんなさなかね2人の、護送車が事故るんだよね。
そう事故って、でそっから逃げ出した
マリとユミ、
そうヒロインとそのサブ、
サブ、
うん、最初に犯される役として、
うんうんうん、髪の毛色づいてて、
色づいててこう
非常にパンクっぽいやつでね、
うん、こいつ処女なんだってその驚きあったけど、
うん
おおおおあれなんかあれ見え張ってないみたいな、うん、ねえそれがね、だからね一作目はねなんか筋がもう混乱しててね、
そうぼやーっとして
ぼやーっとしてて、その護送車から逃げ出した2人を助けたらしいんだけど、
うん、
バイオレンスジャックが、
うん、
その演出的になんか助けたように見えないんだよ
ね、偶然っぽいんだよね、
偶然っぽいんだよ、その出会って、あ私たち追われてるんです助けてください、ちょっと待ってろっつって、うん、なんだてめえはゴキーとかじゃないんだよ、
まあないんだよ、うん、
あ大きい人って、うん、次のカットであの女たちどこ行った、ボキーなんだよだからもう因果関係が分かんない、
めっちゃシャイなのかな、
すみませんあ女の人だ
女の人が困ってるんだな、
困ってるんだな
って あいつらは悪者なんだな
そんな感じだったよ
無口だしね、
そう無口だしさ、源田さん使ってるのに全然喋んないんだよね、
そうなんだよ、イメージはいいんだけどね、声の
声のイメージはもう、
うん、
大体こうバカでもつけるキャスティングだけど ねあんなこう大男でさ、うん、無口なやつだったらじゃあ源田師匠さんで
そうだな
ねえ、あでもあれか86年だとターミネーターは
もうやってる、一作目はもうやってる、
うん、
コマンドもやってるはずだ、
そかじゃあもう源田鉄章だね、
うん、筋肉ムキムキのマッチョマンだよ、
ね、いや頭はチャーハンで、うん、おいでね、なんか処女狩りのね、
うん、
あのボスもね、なんかあの、うん、ドロンジョ様
みたいな、女ボスね、
うん、
無知使いのね、
無知使いのね、こいつがね非常にエロい、
うん、
もうエロいテクをお持ちでらっしゃるということで、うん、捕まえんだよね、その女を
結局マリと意味は捕まるんだよな、
捕まってね、うん、でその処女センターに、
うん、そうそう処女訓練センター
に、ね、
処女訓練センターでは屈強の男たちに処女がね、うん、無知で垂れてるんだよ、ね、
そう、うん、そうしたら処女の価値が売るんだろって
そうそうそう調教はするんだよ、
うん、
これでお前らもセックスの虜さー
さーって言ってさ、
処女は
ねえいや高く売れるから処女なんじゃない、
うん、
だからさそれはそう処女訓練センターでさ処女、まあ、なんかみんなバリバリ破ってたじゃない、
いやでも合体はしてなかったよ、
合体してなかった、
合体してる映像はなかった、
あでもなんかロングの
引き
のところでなんか
やってた
バックでやってる人がいたよな、
あそいつは首だ
首つまみ食いで、
うん、
なんか無知で芝居たりはしてたけど、
してたね、正直訓練センターもよく分かんないやつらだったけどあのどっかのビルを居抜きにしてね眺めのいいところで少女ぶたたいてるんですよ、
ね、そうね、うん、あれどうかハローマックかな
ハローマック
居抜きといえばハローマックかアルペンか
アルペンかだねすぐ分かる、とんがってるから
ハローマックだったらもうかハローマックくんが泣いてるだろうね、
ね、ハローマックくんボット思い出しちゃう
ね、忘れないでって思い出で、それでさ、うん、まず髪なんかパンクっぽい女がね、
そうユミちゃんね、
ユミちゃんの
方、鶴ひろみがね、
鶴ひろみの方が、 そのムチ女にね、うん、あの仕込んでやるよ、うん、あれこいつあれかあのチンポついてんのかなと思ったら普通に君にしてたね。
そう、女君に、
女君にね、うん、どんだけ激しいことやるのかと思ったら君にだけで終わってたんで。
そう、でもすごい髪がファサーってなって、
そうそう君に初めてみたいな、うん、
あーって
そう、
ふわもうなんか透過光がバシバシに入って、
バシバシ入ってさ、
あキラキラキラキラ、
なんだぬるいなと思ったけど、あでも処女だから気遣ったかな、
う
ん、
そうそう、 だから あその辺もやっぱり気遣って、うん、処女は一応保護して、ね、うん、そういう感じなんだ、
そんな感じなのかね、うん、あのバラムチのお姉さんも、うん、まずはもう女国で、うん、優しいじゃねえか
よ売り物だから、うん、ビジネスだから、
はいはいはい、ね、そしたらね、同じくこう、うん、じゃ何スラムキングのこう防衛隊あれ、
ね、
うん、に勤めてたね、
あ待って待って、そこのシーンの、うん、処女訓練センターのスタッフのさ、うん、やっぱ格好やっぱ、うん、
あそこね、
あれは、うん、ほっとけないじゃん、
ほっとけないよね、鮫島さんが思わずチェキしちゃった、
そう
この彼ね、
この彼はあの超大柄で腹出てる人と、ええ、青白い髪の毛の人がいるんだけど、
はい、
大柄の方がすごい面白いかもしれない、
腹でっぷり出てるんだけど顔はシュッとしてるんだよね、
顔はシュッとしててグラサンなんだよね、
う
ん、
そう
で、レザーのベルトみたいなものをね、うん、なんだろう、ホルスターみたいな感じ、
ホルスターみたいにしてなんか乳首を隠してる乳
首隠してるんだよね、
このアニメのハイライトはここだったの、
今回はここだったよ、ね、
う
ん、
で次のカットで人が変わるっていう、うん、人変わったやつは貼ってないか、
貼ってる貼ってる
貼ってるか、
うん、あ、ないか、
貼ってないかもしれない、
これ開いてます、
はいはいはい、いやもうそれがねもう笑っちゃってさ、
うん、
あ、これだ、あったあったあったロングだとね人が違ってたんだけどね、
そう、
なんかアップになるとなんか土人みたいな、そうそう、鼻にこう骨が
骨が刺さって乳首隠しが外れてグラスも取れてね、
うん、
鼻に ね、
ね、
ピアスみたいに土人ってほらね、鼻のとこに骨刺さってるじゃん、
はい、あんな感じになっちゃってね
東京なんですよこれ、
まあもう地獄地震後だから、
地獄地震後だからね、
あとこのカットをファボってる人がいますね、
あ
名前は言いませんけど、
あの人ね、
あのやめたまえって
、マニラメアの
やめたまえ、やめたまえってこれはもうだってね、こんな絶対にいけないと思ってファボってるかもしれないじゃん、
そうだね、
うん、面白いとかじゃなくて、
マニラメアに次回作早めに骨が刺さってるかもしれない、
やめろプライバシーだから、
あそうですね、
ファボるのね、いいじゃないか、何をファボったって、うん、こんな面白い写真だよってね、下の方そのホルスターの方は誰かファボってるかな、あ同じのファボ同じのファボってる
一貫してるんですよね、
面白いですね、うん、同じ人がファボってました、
ね、バニラメアに大好評、
大好評もう3枚とも全部ファボってるじゃないですか、うん、大丈夫ですかバニラメアは、
いやもうこれはすごいことになります、
本当ですね、
バニラメアのクオリティ面、
クオリティ面
レザーベルトに乳首を隠す、
隠す
でもねこれね、うん、レザーベルトに乳首隠す変態が今映ってまして見ましたけど、実は、デビルメイクライ3を見てほしいんですけど、
はいはい、
ダンテが、やっぱレザーで乳首隠して
る、ああじゃあなんかこう見た可能性ある、
見た可能性があるんですよ、うん、カプコンのスタッフが、
マジウケるって
そうそう、いやでもこれスタイリッシュだと思ってやってるわけだから、うん、
はいはいはい、
やってる可能性ありますよね、
そうですね、
バイオレンスジャックの影響で、
ね、
そんなわけはないんです
けどいやでもね、こんだけご好評いただいてるってことはね、なんかおぼろむらまさんの続編とかでこんなやつ出るかもしれない
じゃあうさくん大喜びです
ね、大喜びですね、乳首ホルスターの腹でっぷりマンが出てきたら、あの人の仕業だということであ
のキャラではたまんないよ、
たまんない
あいつか下半身が本当に成長してて、
うん、
ね、洋梨体型っていうんです
かね、そうそうそう、ラフランスみたいな、
そうそう サングラスしたラフランスでした ね,
ねえ、ここ見るだけでもすごい。
いや、ここがもうメイン
メインでしたね、
と言っても差し支えない、
他のクオリティが低すぎるんで、
うん、そうなんですよ。でそのマリさんのお友達っていうか恋仲だった男性が、うん、実はサラムキング側にいてね、親衛隊長
って親衛隊長だったんですよ、うん、シュッとした男なんですけど ね, ね
でアパッチに乗って、なんかふらーっとこう現れたら、
うん、なんと
そう、
その処女処
女訓練センターの中
でセンターあれ俺の女がって、うん、君に、君にマジかみたいな状態でいて、
ね、ああもうちょっとで君にされちゃう
と思ったら、だからうわーって言ってアパッチでぶつかってね、
そう、
うん、ちょっとごめんみたいな感じで
ひょいってアパッチで建物に激突して
ほいってきて、
入ってきてね、
ちょっと違法駐車しますぐらいの感じで、
うん、おいでどうぞ
どうぞどうぞどうぞでボキーって、助けてね、
うん、そうそうそうさっきの、
うん、
サングラスに倒されちゃうんです
よ、倒されちゃうんですよ、うん、
残念ながらね、
本当に、
うん、
ねえ、でまあそれで逃げ出して、
うん、
でも捕まってみたいな、まあそんな感じだよね、
そうそう、で、うん、そこにバイオレンスジャック現れて、うん、若本のりおと一騎打ちする、
ね、一騎打ちして、なんだかんだで、
そうで、ね、あのバイオレンスジャックは負けそうになるから、うん、あの命からがらそのマリさんとケンイチはね逃げ出すんだけど、うん、でマリさんが、あの人がって危ないって、
助けないと、
助けないと、いやでも、もうせっかく逃げたんだし、もう本当もうやばいから帰るからって、うん、ケンイチは言うんだけど、そう無視してね、
うん、無視して女がさ、ロープを、
そうアパッチの後ろの席から
ね
ロープ投げちゃう、
ロープ投げてその落ちそうになってるジャックに、うん、に掴ませるんだよね、
そう
あの大男、
うん、
女がロープで、
女がロープでね、
うん、
ほいって投げてね、
放り出されるんだろうって、うん、あの質
量、筋肉はゴリラで牙は狼の人をね、うん、ロープ一本で支えるんです
、支えるね、女が、
女がね、おかげでヘリ落ちちゃうんですよ、
ヘリ落ちちゃうんだよね、
ケンチ死ぬんです
よ、そう
せっかく助けた
あんまりだよな、
うん、
あこれで女も死んでなきゃ嘘だなと思ったら最後生きてやんの、
どっこい生きてんだよ、
どっこい生きてんの、お前悪魔かって
やっぱりもう好き放題やる女はも
う
ね、
うん、
しょうがない、
すごいね、いやーこれはねクオリティ低かった、
低いね、
うん、で多分怒られたんだろうねだって関東地獄地震の設定も違えばさ、スラムキング その組織の設定も違うわけじゃない、
うん、
で大体ハールムボンバー編ってなんやねんって話でしょ、
そうそうそう、
原作ねえよこんなの
処女センターってすごいよね
処女給食センターみたいに言うな
処女あれだーキャーって、
ね、おいで、すごい怒られてきちんと作ったのが、
うん、
地獄外編という
やつで88年、
はい、
あれから2年です ね,
ねこれはすごい出来良かった
ね、そう、うん、やっぱね、有名な人が監督してるだけあってね、違うんですよね、クオリティが団地でしたよね、
団地でよかった
、板野一郎さんですね、
はい、この人は、マクロスのね、うん、板野サーカスで名を馳せた方で、庵野秀明のアニメーションの師匠でもありますね、
なるほどね、
作
画監督が和田拓也さん、
うん、
この絵柄はね、ちょっとあのベルバラっぽい顔つきしてるんですよね、
東京ムービーっぽいね
あ、そうそうそうそう、
うんうん、そうだからなんか
女性がね、
そう、うん、作画のクオリティはものすごい高くて、
すごい高かった、
よくで脚本は相川翔、
うん、
この方アニメも特撮もやる、うん、万能型の方で、そう
そう、 V シネマじゃない方ね、
そうですね、
うん、
エイジさんお久しぶりですの方じゃなくて
じゃない、
この人はだって今でもちゃんと活躍されてる、
あ、そうなんだ、さすがだね、
今 BS プレミアムでやってる、うん、なんだっけな、広島のカレー、あ、戦艦ヤマトのカレーライスっていうのの脚本もやってますね、
すごい、
という実力派スタッフでやったやつなんですけどね、うん、クオリティはものすごい高かった、
キャストはどうですか、
キャストはバイオレンス役が小林清、
ね、次元大輔、
次元大輔 でその敵役マットザウルスが青野武、
うん、
で柴木ってこれはあれか、警官か、
ああ、柴木は警官じゃない、川森、
川森か、
うん、
しばきは誰だっけ、
わかんないな、うん、まあそんな人が出てく
るんですけど、そうね、うん、ブルーキッド堀内健雄ってこれでオカマ役で出てます
ね、ただ原作に忠実という意味でもね、
うん、
すごいクオリティ高いですよ、
これはね、あ、見て得した超、
うん
うん、
原作の、まあ、僕もこのエピソード覚えてるんですけど、
ね、
あのすごいひどい目にいろんな人が会うんですけど、
はい、
それは良かったよね、
そうですね、
でスケベシーンとかでモザイクかかったりしてね、
はい、
でピストンループとか、
うん、
クリーループとかそういうループアニメーションがたくさん見れるんですよ、
そうね、まあすごいよ、いやその原作準拠だし、うん、でもちょっと変えてる部分もあるんだけど、それもなんかこう原作のイメージを補強する形で、
そう
こうたその
すごかったね最後ね、
うん、そうマッドザウルスさんが本当にザウルスになるっていう
原作ではマッドザウルスが、
うん、
その直前にバイオレンスジャックにブルーキッドを殺されるんだよね、
そうそうそう、
ビジョンパ
ーを、うん、犯す直前かな、
うん、
にこうスパーンってやられるんだよね、
うん
うん、でそれのこう敵を撃つために、
うん、
マッドザウルスさんがですねブルーキッドさんのこう首とかをこうガリガリ食って、
うん、
で俺に力をくれよゴリゴリってやって、うん、で最終決戦に臨むと、
そう
悲壮なね、
そう結構ちょっとね雰囲気悲しいんです
か、悲しいんだよ、お前しかこう俺を分かってくれるやついなかった、俺も死ぬだろうけど地獄で会おうぜみたいないいシーンなんだよね、
うん
うん、でアニメの方だとこれこう何ブルーキッドを食べて、
うん、
力が出てきたって本当に力が出てくるんですよ、
ブゴーって体が急に大きくなって
爪がビシュビシュって出てきて
爪が伸びちゃうんだよ、
うん、
服が破れるほど筋肥大を、
うん、
いや怒った、
待て待てちょっと待てと力になるってそういうことか
すごかったよ、
そう
筋肉はゴリラみたいに、
うん、でまあ そんぐらいしないとこう、うん、ブルーキ
ッブランカみたいになってましたよね、
そうブランカみたいになってて、だから最終決戦のこうね迫力がないっていうことでしょうけど、
うんうん、
でもこれいいや
ね、青野さんの演技がすごかったね、
すごかった、
うん、すごいこう演技力が入ってて、
うん、
本当にいいんだよね、
そうさっきのね、うん、そのもう、まあ、気持ち悪いシーンじゃない、人肉食シーンだから、
うん、そうそうそう、
そこをねこううめえもう泣きながら、うん、うめえよきっとって
そうすごいなんかね山田洋次の映画見てみたいな、
山田洋次じゃない、全然こう題材が違うけど大丈夫なんですかねえ、ジャックの小林清は、うん、会ってなかったけど熱演でしたね、
そうね、
うん、
うん、小林清が絶叫するシーンとか
そう
あったしね、貴重な音源だと思うよ、
貴重だった、
うん、
いやでも原作通りだけどもその補強してる部分、
うん、
虫食うシーンとか気持ち悪く入っててね、
あそうだね、
うん、
ほんとさ動画がマジクオリティ高いから、
うん、
虫とかもねあったし、
そうだ最初のさそのボンレスハムを盗んだシーンとかさ、
うん、
こう何懐中電灯でさ、
うん、
こう道を照らすとさ、
うん、
なんか船虫みたいなやつが
そわって逃げてい
く、逃げていくってあそこ気持ち悪かった
よ、ね、あれものすごい手間かかるシーンだよね、
だよね、あれ手書きだから ね、
うん、
ほいでこうハムにさこうハエが寄ってくんだよね、
うんうん、
ビュンビュンビュンビュン、
うんうん、
気持ち悪くて気持ち悪くて
ね、
うん、
なんて恐ろしい世界なんだって思わせる冒頭だったよね、あれは
だからなんだろうな、そういう演出のためにこう気持ち悪い演出の力を惜しまないっていうのはさ、
うん、まあ惜しんでなかった、
意外とアニメで少なくて、
うん、
だからそれだけでもすごいこの地獄外編はねエポックだったんじゃないかな
と思うんだよね、うん、これもっと評価されてもいいですよね
と思う、
うん、88年で
俺も今の今まで見てなくて申し訳なかったぐらいで、う
ん、この見どころたくさんありますこっちはね、
ある、うん、目を覆いたくなるような残虐シーンもね、
うん、
いっぱいありますね、子供死にも多いしね、
子供ぶっ殺すとかあったね、
うん
うん、
これでもかってぐらいに嫌がらせみたいなやつだね、
ね、うん、大柄子供が首ちょんぱにな
って首ちょんぱになってその子供殺すシーンとか、
うん、
その人殺しシーンもさ、
うん、
いわゆる北斗の拳描写じゃないよね、
うん、
その司令塔になってブシャーじゃなくて
じゃないんだよ、
ちゃんとこう断面図が見える形で、
うん、切り株見えてんだよね、
そうそうそうそうそう、 だ燃えに燃えてたんでしょうねこれは、ね、うん。
で最後の戦いとかさ、うん、モッドザウルスとかパワーアップ後もさ、
うん、
あのバイオロンシャック本気出さなきゃいけなくなっちゃってさ、うん、ついには線画になっちゃったよね。
そう線画になって最初はね白と黒のねかっこいい絵でこう2人が対峙してさ、
うん、
ほいでこう劣勢になったあたりとかさ、うん、もう画面が真っ赤で、
そう
こうあれはすごい迫力、ゴーチャンイズム出てた
ね、
うん、
すげーって思って、
そうでもう途中でもう半透明だったよ、二人。
そう、半透明になっちゃうんだ
よ。あれは意味わかんなかった
。なんだこれはって。
まあ、今は無理やり解釈すると、うん、あの、バイオレンスジャックの世界観では魔界ってあるんだよね。
ああ、はい。
で、魔界に、その、と、こう、関東平野が、こう、つ、う、な、ん、がりつつあると、
うん。
で、それをこう、阻止するっていうのも、ジャックの目的の一つだったから。
なるほど。
あれはその何ブルーキッドを食あのパクパク食べて、うん、魔界に入ってしまったマッドザウルスを、
うん
向こうに押しやったって表現だったかもしれない。
なるほど、ね、
うん、
確かにただならぬ表現だった。
そうそういうこと考えてもね、
うん、
あのそれってそのこのアニメ作ったその後の、
うん、
その漫画の表現ではあるんだけども、
うんうん、
よくできてたな
ね、
うん、
本当にいいよこれ。
そうだその一作目のクオリティが低かったのと、
うん、
多分板野一郎氏 の, その作家性とかもこれに近かったんじゃないかな。
そうだね、
うん、有名な話ですけども、
うん、
ガンダムで、
はい、
シャアがこうキシリアをバズーカで撃つシーンがあります
けど、 あ, る、ね、
あそこは板野一郎さんが作画をやってて、
うん、
本当はそのバズーカでこうキシリアの内臓とかビシャーって飛び散る予定だったんですよ、
うんうん、
でそれはもう見事にボツになって、
それはテレビ放送だから
ね。それはやりすぎであると、うん、
まあそれから10年三谷の一郎はここでもう思う存分内臓を撒き散らす、
ね、撒き散らすことができたと。
あの被害者の6割7割が内臓を撒き散らしてましたからね。
そうですね、
死んだ人の、
そうそうそう、要はこの地獄外編のA 地区、B 地区、C 地区っていうのがあって、
うんうん、
C 地区が
女だらけ、ファッションモデル
だけ、ファッションモデルだけの
国なんで、
国で、
うん、
でこういこの C 地区にこうジャックは加担するんだけども、
うん、
あの地上に出る段にあたってね、その腕に覚えのある、ね、あのファッションモデルが、
うん、
ここは私に任せてなんて、
うんうん、
ね、死亡フラグを立たせて ね,
ね、
でジャックが後で行ってみたらね、もうマンコになんか刺さってるわ、
うん、
ね、血だらけだわでとんでもない死体になってね。
そうそうそう、
あれエグかったね。
すごい手の込んだ死体で ね暇だな
暇だな。ちょっと急いでるんじゃないですか、後ろにだってジャック来るし、うん、
ね、
そうでもなんかねそういう感じとかね、原作ではちょ最後にちょっといいやつになった警官とかも、
うん、
最後までゲスだったのも良かったですね。
あのシーンもすごかったですよね。
ね、
全裸で女を追っかけます、
そうそうそうそう、俺やりたかったやりたかったみたいな、うん、あれ気持ち悪かったです、
ね、パンツ脱ぐ時のね、うん、あのポージングシルエットがねバイオン
それも、うん、それもその板のさすがだなと思うのがさ、
板のサーカス、
板のサーカスでそのチンポがね、まあ、男性の方々がこう、
うん、
ご経験あると思いますけど、
はい、
こうおちんちんがこうブリーフの中でこう、うん、もがいてるわけですよ、
うんうん、
でそれがこう天をつくの、
うん、
に逆らってこうズボンを下ろさなきゃいけなくて、
う
ん、
そうそうそう、
そうするとこうズボンに引っかかったこう着た部分がこう、
う
ん、出るときに跳ね上がってビンヤヤヤってなるところ
はいはいはい、
だからチンポ自体は表現してないんだけども、
うん、
そのパンツのこう跳ね返りで表現してて、うん、今のって言ってああって
あるある
あるあるってさすがで、いやもうアニメーターの仕事細部に宿るってこういうことだ
った。そうだよ ね,
うん
ね、
すごいゲスな感じが出てて、
うん、リアルだった、
リアルだった。
あれ作画した人いたんだよね、
いたそうして怒られたんだよねきっとね、もう何かあの反り返りが甘いなっつって、
ね、
もっとあるだろう、うん、君は朝立ちをしないのかみたいなことを、うん、
立たせてみろ
って いいぞ最高だって
。あ、次はション
ションペンだっていうことになったかもしれないです、うん、いやマジで、もう一作目は別に見なくていいですあの一番面白いのは鮫島さんがあの写真撮ってくれたんで、
あの変態の絵
で、変態の絵は撮ったんで、うん、これはこちらであの見てくだされば全然問題ないですね。ね、だからあの地獄外編はおすすめです。
おすすめ、お金出して買ってもいいんじゃない、2,000〜3,000円だったら今だったらね、
うん、あこれはそういうレベルだと思う、うんうん、だってもう一回見たいもん。
89年のデビルマンぐらいクオリティあったよね。
あ、そうだね、うん、あれクオリティ高いやつ、ね、うん、デビルマンっていうのはその OVA のやつね。
OVA の、
那須監督ではなく、
うん、あ、そうだよ
そうだ
よ89年版だから ね
、で3作目のヘルズウィンド編もまあそこそこだし、ね、
まあ2番目にやってた、
だから凡庸すぎて別に話すことはないんですけど、
いやもうジャックの無策ぶりがいいじゃん。
ああそれは面白かった、うんうん、
ジャックは、ヘルズウィンドってまたしても暴走族なんだけど、
うん、
そいつらがやってきたから、そいつらの前に現れてね、うん、暴食無人のやつらなんだけど、ふーんっつってバイク2台ぶっ倒すんだけど、うん、その後軍団に囲まれて蜂の巣にされるんだよでまあジャックだしなって思ったら普通にぶっ倒れるって、
そう
倒されて死ぬ、
倒されて死ぬってあ死んではいないけど、そのうん、おかしいなと思って、
おかしい、あれ
あれって
無策すぎるこいつ
で、ぐるぐる巻きです
よジャック包帯でぐるぐる巻きにされて、うん、なんか道端に寝かされてるんですよね。
そうそうそうそう。
で困った困ったって、もうヘルズウィンドの人たちが来て困るよって、
うん、
でジュンさんがね、
うん、
そういう強い女の人がいるんだけど、
うん、
でヘルズウィンドの恨みを持つ強い女のジュンが、私一人でも通しに行くわって言って出かけてしまうんだよね、
うん、
で天馬三郎ってまた別の子供が、あのお姉さんだって言ったんだからみんなで戦おうよって言うんだけど、誰もね賛同しない中で、
大人は尻込みして
ん
だ
けど、うん、ね、ぐるぐる場面で
ぐるぐる巻きのね、バイオレンスジャックが待て
俺が行く、
俺が行く、お前行けねえだろ
っていやいや、ジャックさんその形は俺はバイオレンスジャックだって
ガーンって言うんだけど、ぐるぐる巻きなんだよねよくこんな布あったなぐらいの
そう、バイオレンスジャックだって言われたって、お前のその様見ろよってなんちゅうありさまだっていう、突っ込まずにはいらんないバイオレンスジャック可愛かった
です。そうですね、うん、なんかね、あの3作目のジャックはすごい無策で、
うん、
なんか見てらんなかったです
あのバイオレンスジャックの特徴として、
うん、
地面潜りがちって、
潜りがち
って一作目でも地面に潜ってうわーって現れたし、三作目も出ましたよね。
それ、
あれそこいたんだって。
そう、
ヘルズウィンドの前に現れた時も地面からだと思うん
で、
だからヘルズウィンドがここ来る、走ってくるなって、
うん、
ああヘルズ来るなってバサ
バサバ
サ音聞きながらこうじーっと
してじーっとしてるね。
うわボーンボーンっ て、ね、
おば
そこまで良かったんです
けど、驚かすっていうのはなんだかなって感じ、
うん、
原作でそんなにこう土の中潜ってなかったけど
ね2作目でも
う、
うん、土に埋もれてたよね。
あ、そうそうそう、
この人
6ヶ月ぐらいなんかそこにいたって言ってた、
うん、言って好きだなってセミかお前は、
まあ、まあそれは原作通りなんだけど、うん、
そこは通りなんだ。
どうだよ、だって、
うん、
そう、あれはそうだった、うん、なんか掘削してたら出てきたんだ。
そうそうそう、地下に閉じ込められちゃった人たちだからね。
ねえ、
うん、
いやー良かったです。特に地獄外編は最高でした。
最高でした。
まあちょっとグロいのはちょっと私ダメだわとかいう方もいますけどね、
うん、
興味があれば見てみたらいいんじゃないですかね。
そうそうそう、
うん
うん、まあヘルズウィンド編でもう良かったですけど2番目ですね、
うん、
まあでもバイオレンスジャックという作品を語る上で重要な人物はもうバイオレンスジャック自身もそうなんだけど、
うん、
同時にね、セラムキングも
うん、
超重要なんですけど、
はい、
出てこなかったです。
出てこなかったです。
2作目では1秒も出てこないし、3作目でもチラッとね、
3作目でなんか、うん、意味ありげにこう、うん、シルエットで出てきましたけど、
ね、
セリフはなし
なしって、ね、
でこれ以降その生産がない、
ない、これは、まあ、そうね、
ねえ人気なかったのかな、
うん、
まあ難しいよね、こうエッチなシーンはあるけど劇画調だしさ、
うん、
ってなるとこうその萌えぼ豚どもは見ないから、
あ萌え豚
ブヒブヒはさ、
うんうん、まあでも十分バイオレンスだったから、バイオレンスジャックが好きな人はね見ていいと思う
けど、そうですね、
あのむちゃくちゃなストーリーといい、
はい
やった、いやもう、ね、本当にいい絵面でしたよ、
うん、そうですね、う
ん、ぐるぐるジャック、
あともう一つ、うん、あの3作目のヘルズウィンド編では、
うんうん、
敵役で小林清志で、
あそうそうそう、
ダンテ役
で、ダンテっていうね、うん、
こっちはぴったりハマってました、
ハマってたね、
うん、こうクールな暴走族役なんですけど、うん、ジャックに足切られてね、
うん、
おいおいおいおいおいになってる小林清の
バイクがねえと何もできねえんだ、
バイクができねえんだ、何もできねえんだ、足が、俺の足がっていうね、情けない小林清の演技を見るっていうのもありですね、
そう見どころかも、
ええ、
ちなみにジャックの声は石塚雲翔さんですね、
はい、大木戸博士でおなじみの、
うん、ね、ジャック3作とも声違うんです
よどうなってんの
源田さんで通せばよかっただけどね、そうもいかなかったね、
ゴルゴみたいなもんだよね、
あそうか、
ゴルゴは、最初はなんだっけな、
うん、
源田鉄章、
うん、
銀河万丈、舘ひろしだっけな、
は
いやはって言われてもしょうがない、
そ
うなんだから、
まあ似たタイプの2人だね最初
に、そうだね、うん、その最後の舘ひろしがやったのはそのテレビシリーズってあんの
よ、あそうなんだ、
そのゴルゴ13のテレビシリーズ、
うん、
でこれね面白いのがね、舘ひろしなんてろくなあれできねえじゃんってどうなってんだって思うんだけど、うん、あのゴルゴってさ無口じゃん、
うん、
なんかほとんど喋んないの、
あいいね、
そうで、じゃあどうなんアニメとしてはどうなんっていう思うじゃん、
うん、
そこはねあのスタッフ考えてて、ゴルゴってさその1話完結で終わるじゃん、
うん、
でその回の主人公的な人が例えばターゲットだったり、
うん、
依頼者だったり、
うん、
そこに名優使ってるんだよ、
あはいはい、
うん、あの永井一郎とかさ、
あ
そういうい
い、ね、
そのチャフーリンとか、
うんうん、
そういう人麦人とか使ったりする、
あ、うん、渋い
やつ
かし、
そう、激渋なんだよ、
うん
うん、それだ今週は、声優さん誰かなとかで、
なるほど、
そういう感じで楽しんでた、
最近5年ぐらい前、
それはそのぐらいかな、
うん、
そこ
やってたよね確かに、
うん、
さて、
はい、
筆川さん、
はい、
まあ、バイオレンスジャックはやっと見たんですけど、
ええ、
なんか映画も見たんですって
あ見たんですよ、ええ、これ映画見たって言っていいんですかね、あ、ご苦労なんですけど、
なんといってもあの在宅勤務の星じゃないですか、
ね、でそうなんです、ええ、僕は在宅勤務の星なんですよ
テレビ番組を自由自在に見ることができる、
できるんですけどね、本当にもう今仕事なくてね
皆さんチャンスですよ、
はい、
ね、
はい、
ね、だから絵師が今ここで、
そうそうそう、絵師、ね、もう絵師買ってっていうだから今絵師狩りがなんかいるんでしょ、
うん、
いっぱい絵師買ってだから安くっちゃダメよそこそこで買ったら、
うんうんうん、
もうやりますから、まあそれはいいんですよ、
うんうんうん、
ですね、ゴゴロウでですね、インディペンデンスデー2014っていう、
ちょっと待ってください、インディペンデンスデーって、はい、いわゆる ID4 って言われてる、
あれです、あれ
ビル・ブルマンとか、
はい、
ね、
ええ、
出てくるあの超感動作ですよね、
はい、
あれだって宇宙人倒してじゃないですか、
2014なんですよ、
また来たの、
また来たんですよ、
97年から、
はい、また来たっていうか続編じゃないですけどね、だって制作カナダって書いてあったから、
はぁ一体何が起きてる
俺もこれバカ映画決定だなと思って見たらですね本当にびっくりしましたよ、
はい、
もう 低予算すぎて、
あ、
要はインディペンデンスデーなわけですよ、
まあ、大きな UFO が突如、
その独立記念日にですね、
うん、なんかちなみにどこのカナダ、
さすがにカナダじゃない、アメリカだった、アメリカ、そこは大丈夫だ、うん、アメリカだったんだけどさ、うん、ね、なんか下から出てきたと、
下？
下からドリルで、
え？
ドカーンって出てきて、
地底人、
地底から来て、
お、はい、
地底人なの？なんて、うん、いや、もしくは遥かこう太古から来て出るのを待ってた宇宙人かもしれない、そんな感じのあれでさ、でまあなんか攻撃されるわけよ、
うん、
ね、でこう普通だったらさ、こうエアフォースワンで逃げたりとかするじゃない、
うんうん、うん、
車で逃げるんだよね、
え、大統領、
大統領で車で逃げて、でその何残されたさ、その政府の方はその、大統領が死んだと思ってるから副大統領が私が指揮を取るみたいな、
はいはい、
死亡扱いされる、
うん、
で大統領は大統領で動くから、
うん、
なんか道すがらのナードにさ協力を頼んで、
うん、
おいでこう、君の能力でこう大統領府にハッキングをかけてくれみたいな、任せてくださいよポキポキみたいなオーライオーライっていい子だよみたいなみたいな、そういうまたこれか、
暗い部屋で、
暗い部屋で
眼鏡にモニター映る、
モニター映る
定番の、
定番のやつやってて、で全然戦闘シーンないの、金ないから、
うん、
オープニングで使い切っちゃったね、
あ
で大統領の弟甥か甥ってのがいて、
うん、
こいつがその大統領と合流するためにね、こうお友達と一緒に別でこう合流しようとするんだけどさ、その中でこう、大統領の甥とヒロインとあとなんかナードっぽいデブがいてそいつらがねこう UFO にこう拉致されかけるのよね、
うんうん、
で UFO の、
あ、 UFO もいるの、
UFO も出てくるの、そこのドリルから UFO も出てくる
の
それ、うん、でなんか巨大なバキュームみたいなのでこう吸うのよ、
うん、
ギューって吸ってさ、でうわーって吸い込まれるって、でデブがさ、うん、こっちだってあーってなんとかくんって、ね、こうグーって言って、それでさあこっちに行くんだって、でデブもさ、うん、そんな何そのままこうあれすりゃいいのにさ、彼女とこう位置が変わっちゃったもんでさ、またスパーってあーってまたデブが座れちゃうのよ、
うん、
でああで私じゃこう抑えきれないって、うん、ね、そのヒロインの方がああって君のことが好きだったよシュポーンって座れちゃってでその主人公のその老いの人がさ、うん、来てさ、
うん、
あ、なんとかちゃん無事だったんだよ、
うん、
じゃあ あっちに車があるから行こうかって、
うん、
スタスタ歩いてって、
うん、
吸引どこ行ったんだよ歩けんじゃんと思ってすげえバキュームで吸ってんだよ、なんか、うん、屋根とか、
うんうん、
ね、なんかこう車とか吸ってんのさ、うんうん、ちょっと離れたところのこうSUV と、ね、そこに歩くだけのこう力はあってさ、
うん、
この映画最低だなと思って雑だな、
ゲオとかでレンタルする、
なんかゲオとかにありそう、
うん
うん、ねえ、おいでね、
そう、どうなの、その後
でな、どうだったんだっけな、結局なんかその大気圏外にね、その宇宙人の 母船があってさ、
うん、
でそこにこうなんか、核ミサイルを撃ち込むと、そんな感じの話なんだよね、
うん、
俺もながら見で見てるから、
うん、
真剣に見るわけないだろこんなこんな映画をさ
アホだ
からさ、
うん、
それでそれをねこうなんか、核ミサイルをこう運搬しようとしてた、円盤の中のね、
うん、
その核ミサイルにハッキングをかける、ハッキングって言えば何でもできると思ってる、
うん、便利だな、
そうで母船に入ったところでこう起爆して、
うん、
でボカーンってダーンダーンって 母船もろともこう破壊したよって。それでそれをかこう地球から見るとさ、うん、その花火が打ち上がってるように見えるんだよ。あ、これが真のインディペンデンスデイだみたいな。
あ、お祝いだね、
お祝いだね、
と上がっちゃって、
あ、お祝いだよなんつって、うん、うまいこと言ってさ、あっはっはなんて言うとさこう地球をこうバックにさ、うん、こうまたこう第2波が来るみたいな。クソ生意気にも続編を匂わす。
すごいな。
なんだインディペンデンスデー2015があんのかって。
すごいなカナダ。
これってどんな心境なんかね。
え、
そのカナダ制作でそのアメリカの映画作るみたいな感じでしょ。
そうだね。
うん、どういう心境なんか、そんなんないじゃん、その韓国でさ、そのなんかそういうの作んないじゃん、日本のこの内閣府が襲われてみたいな。
ないないない、
作んないでしょ。
ない、ああ、そうだよね、
ねえ、
ホワイトハウス描くわけだもんね。
そうそうそう、
うん、不思議、
不思議だよね。なんかバッカな映画って。
インディペンデンスデー2014、
2014、
トレーラーとかありますか。
あるかな、ちょっと待ってね、
うん、
アルマゲドンもあるもんな。
ええ
アルマゲドンも あるんじゃない。
ああ、アルマゲドン、
そういうの、
2014みたいな、うん、アルマゲドン4とか、
うん、まああるでしょ。2014、あ、出た出た、
ある。ヤフー映画で星一つじゃねえか。人類よこれが最後だ、ええ、
人類よシリーズね。
YouTube やな、 YouTube、
YouTube
ここを上にしてる、
これか、
うん、ロゴがまず紹介しちゃう。7月1日
それはやってきた、
お宇宙からの侵略開始、
ほら、
どうだ、地底から
地底からドリルポットが出てきた、ほら、
あの丸いやつは、
う
ん、
CG の
バトシップでおなじみのやつじゃん。
ほら CG だ、ヘボいっしょ、ほら、
うん、
今あの爆発のエフェクトないでしょ、
うん、
あのペラペラのやつ、
力
に差がありすぎる。
セミとどう戦ってんだ、
ションパフォノンで、
え、
お、
独立記念日に一緒に戦うんだ、ソーランのために、
はい、
すごい、おなじみのキャラクターがたくさん、
あ、今のが座れるシーン、
あ、そう
っすちゃんと車に走ってたでしょ、
うん、
あのままあの後車発進できるからね、
あ、うん、楽勝です
ね、楽勝だったんですよ。
人類よこれが最後だ、
はい、
お疲れ様
でした、お疲れ様でした。いやさすがですね、ご五郎は。
いやあんこだね、
本当にこんな機会がないきゃ一生見ないやつですからね、
うん、
あとですね、ここで告白なんですけど、僕インディペンデンスデーって見たことないんです。
え、2014も先に見ちゃった、
先に見ちゃった。あ、インディペンデンスデーってあれだろって俺 うん、これからこれをこの映画のこと言うから、うん、カナダ製作のあドリルがバチーンってチボみたいなドリル
が。インディペンデンスデーは名作ですよ、
はい、
うん、ね、ジェフ・ゴールドブラムとウィル・スミスだっけ、
はい、
うん、
かった、俺にとってインディペンデンスデーは2014だから、
ああ、うん、
よろしく。
90年代を代表する映画の10本のうちに入りますよ、
それを見てないんだよね、
でもいいんじゃないですか、
ね、
最新版
最新だよ、うん、本当によかったよかった。インディペンデンスデーは他の年はあるのかな、2013とか、どうなんかな。
インディペンデンスデーのミキミだって載ってないでしょ。
載ってないのかな。なあ、似たような作品みたいな感じで。
だって完全に偽物じゃん、2014。
うん。
インディペンデンスデーの影響を受けた映画はまあたくさんあるだろうけど。
ね。
うん、
以上です。いいね。だからもうさ、金なくてさ、もうゴロゴロしか 見れないよ。
あ、映画がね。
そう。
うん。
鮫島さん最近見たなんか。
劇場でドラキュラゼロ見ました。
お、すごいね。今ドラキュラゼロのことを言ってる人が僕のタイムラインに誰一人いないんですけど。
多分俺しかいないと思う。劇場を広々と使える映画として代表的な、
はいはい、
今の時期では。
ねえ、すごくない？こんなに誰も見てないの。
すごいと思う。
うん、
やっぱしね。
うん、
思った通りのちょっとかゆいところに手が届かない映画で
思った通りの
まあ、トルコが攻めてくるから、
うん、
ワラキア国の、まあ、ブラドさんが、
うん、
あでも絶対勝てないけど、
うん、
人質1000人子供の男の子1000人差し出せって言われてるのもマジしんどいしって、
うん、
嫁さんがめっちゃうるさいし、
うん、
戦うしかないってそのためには山奥にいるドラキュラ1000人の力を、
うん
もらわないとっていうことでドラキュラに会いに行ってドラキュラ千人から血を分けてもらう。
ドラキュラ千人って何？
俺が名前つけてるだけだけど山にこもってるドラキュラがいるんだよ。
はいはいはい、
ドラキュラっていうかヴァンパイアか、
うん、
でブラド公がドラキュラになっちゃう。
はい、
でもドラキュラのスーパーパワーで、
うん、
トルコ軍をもうちぎって投げちぎって投げっていうので、
うん、
退けるって話。
は
あ、以上です。
で何がドラキュラゼロなの？
何がゼロかっていうと、
うん、
ドラキュラ千人から、
うん、
なんていうのかな、ドラキュラの血を分けてあげて、分けてあげるんだけど、
うん、
3日他人の血を飲まなければ元に戻るよって、
うん、
でもそれができなかったら、
うん、
お前は俺の奴隷だって、
うん
なって、
うん、
本当、まあ、お話の都合上ギリギリのところで奥さんの血を吸わないといけない場面になってやっぱ吸っちゃうんだよね。
ほう
でタルコ君を完全にもうフルボッコにするんだけど、
うん、
それから数百年って場面変わる。
ほう
で現代にドラキュラさんはいて、
ほう
ドラキュラ千人もいるの。
ほう
で最後に続編が始まるみたいな感じで、
うん、
ドラキュラ千人がこれからゲームの始まりだって
言って、うわ最低
現代におけるドラキュラの活躍が今後ロンドンね、
はいはいはい、作んの？
いや売れたら見れるよ俺も見たいからドラキュラとドラキュラ千人の活躍が見たいので全然応援します。
あそうですか、無理くない？
ん？
うん、うん、今の売り上げじゃ
無理だね。
ああ
ただ、
うん、
イケメン俳優だから、
うん、
人気出るかもね一部。
ああ
、うん、話はちょっと大味だけど
大味だけど
奥さんがアホなんだけど、
うん、
奥さんがね高いとこから落ちちゃうんだよ。ドラキュラがさ助けに行くんだけど、うんバーッと落ちてくる、
うん、
ドラキュラ自由自在に飛べる人なの、
はいはい、
ドラキュラパワーで、
うん、
落ちていく奥さん捕まえれないの。
なんで？
いや分かんないもうギリギリもうちょっと届くとうわーってうわーって落ちてくる、
はい、
ドラキュラは自由落下よりも早く進めるんで、
うん、
でも届かないうわーってドシャーって
あれじゃ奥さんの方が重かったんじゃないあゆで理論で重い方が早く落ちる。
落ちるからね。
あーって、うん、あーって。
で奥さん死んじゃうから、私も死んじゃうし、うん、血吸ったらって、
うん。そういう流れだった、
ね。流れだった、
はいはいうん。そうですか。いや そういう、それでゼロと。
ゼロ。
へ
ぇ、ドラキュラの誕生話。
前日誕だったんだ、
うん。ハッピーバースデー、ドラキュラ。
それデビルマンだな。いやー、すごいね。どうなの、向こうでもヘッポコ映画扱いなのかな。
あ、その辺の評判知らないけど、うん、2ちゃんのスレッドの伸びは緩やかだね、
うん、緩やか、
うん、ただクレームが多いんで、そのそれで伸びて
る、伸びてるクレームが多いんで、ね、でも安心するね、向こうでもそういうこうヘボい映画撮ってんだな、
そうそうそう、うん、ドラキュラゼロは見たいと思って見たから、まあいいですよ。あと、
うん、
今週、まあ、11月の、8日から2週間にわたって、
うん、
平和島の 4DX で、うん、パシフィックリムのリバイバル上映ですね。
あ、ほんと、
うん、おこれ行く価値あると思います
よ。ちょ、その前は木更津でやってたのね。
そうみたいね、
うん、あれオレンジの近く
らしいね、
うん、
木更津行けなかったから、
うん、
次行きたいな。
そうだね、うん、それ体験しにまた行くってのも手ですね。
そうだね、
まあ、実家は寄りませんけど。
いや、あの平和島で、
ね、平和島の方で、
うん、
それなら行きたいな。そのためには稼がないとな、
うん、
4DX 金かかっかんな、4000円ぐらいかかる、
うん、まあ昼間に行けばね。
ねえ、本当に頑張って働くよ父さん、父さん頑張って働くよみたいな、
うん、働け
働く、うん、今ある仕事がさ、
うん、
こう俺も頑張って営業してるんだけど、
うん、
いまいち身につかなくてさ、
うん
うん、でちょっと話していいと思うんだけどさ、
うん、
浜ちゃんいるね、
うん、浜ね、
最近お友達、
リスナーさんの、
リスナーさんので、まあ、てっちゃんのダチでもありますけど、
うんうん、
あの浜ちゃんからね、仕事やらないっていう話があってさ、やるやるなんつって言って、どんな仕事ですかって言ったら、
うん、
女性向けイラストって言われて、
うんうん、
俺にって
女性向けか、
俺にこう女性向けイラストのこうかけらがないよ、
うん、
でもそれ言ったらさ、やら、じゃあ他探すねって話になるじゃない、
うん、
あ、得意ですって言って
とりあえず言ってみる、
そうそうそうそう、うん、嘘ついて、
うん、
で打ち合わせ行ってきました、
うん、
面白そうな仕事ですよ、
そうなんだ、
そう、まだね、分かんない、まだそのプロジェクト自体がどう転ぶか分かんないから、俺がダメで別に切り替えられちゃうか、俺が良くてもその先ポシャっちゃうかもしれないとか、そういうレベルの話だからさ、うまくは言えないんだけどさ、なんかイケメンの絵描くことになっちゃったみたい。
じゃあ描いたらいいよ、
うん、描くけどさ、俺の考えうる限りのイケメンを描こうと思って、
バラとか加えないとパツキンにして
車田まさみか
バラ加えて、ひらひらの襟の、
うん、
下着着てない男を描くしかない、
はいはい、あ、それモテんのかな、
モテるモテる、伯爵令嬢よく見て、伯爵
令嬢プーミンのや
つ、うんうん、
そうね、うん、最近ほら舞台化したかったね、
うん、
宝塚で、ね、
あ、そっか今旬だね、
旬だね、うん、それもまた乳首ホルスター描くか、
あやろう
やろうか、うん、バカがお前はって言われる乳首オールスターはないだろうって、
いや、バイオレンスジャック見て
で見たら書いていいのかって言われる、ということでね、新境地も開拓してるんですけども、まあそういう新境地はね、大体こうお金にあんまならないんですよね、
うん、
何せこう成立するかもどうかわからないし、
うん
ね、もしこう宝くじ気分だからさ、その立ち上げメンバーになるん
で、はいはい、
そうなったらこう俺がオリジンだからさ、
うんうん、
すげえでかい顔できるし、
うん
うん、っていうこうあれのみでやるからさ、
うん、
多分まだこう報酬は聞いてないけど多分相当安いんだよね、
まあまあまあ、まあ、
ね、うん、 ということで頑張って仕事をいっぱい取ろうと思います、
はい、一方で、はい、ね、今年の年末の12月30日、
はい、
コミケ3日目の日に、我々出店しますよね。
そうですね、
もう書類も届いてて場所もね決まったみたいですね。
はい、
コミックマーケットコミケットアピール87で、私たちは火曜日東地区 R ブロック42、
はい、
サークル名 Amazon プロダクツで出店します。
はい、
で、売り物は新規録音の音声ファイル、はい、CDR にまとめたものあります。
前に予定してたねアマプロ USB、うん、過去放送の入った、
うん、
豪華仕様というのはですね、まだちょっと資金に難ありということで
USB を買えないんですよ入れたいけど
よ
お金なくて
ね、
なんでまだ CD をこう売ってですね、資金を稼がないといけない。
そう、
ぜひ来てください。
そうです、
ね、新規録音ファイルを用意しますし、前のネイキッドロフトイベントで販売された、新規録音ファイルもまあ同じく売りますね。
若干数
ありますから
、
用意します。
まあ、それほどすらないとは思いますけども、うん、まあ買い逃した方は、うん、ぜひ来てください。買い逃しましたって人、うん、ハッシュタグアマプロでね挙手していただくと、
うん、
数とか分かりやすいんで、
そうです
ね、買い逃すことはなくなると思いますよ、
うん、
ま
あそれ以外でももしかしたら何か売るもの増えていくかもしれないけど、
そうですね、うん、まあ今11月ですからね、そんな時間もありませんし、
そうそうそう、
前回の放送でも話した、ね、僕たちがどこに行くか問題も、
なんですかそれ、どこに行くかって、
いやその新規録音でどこに
行く、ああそうね、
そうですそうです、どうなんかな、いつ行く、もう行ってるかもしれないんだよな、これは、うん、ほら2本目だからさ、
うん、
19日にはアップされてるはずなんですよ。
最短で11月16かな、出かけれるのは
11月16、
来週の日曜日。
ああ、じゃあもう行った後だねこれ、
うまくいけばね、
うんうん、
私もどういう都合があるのか分かんないですけど、
はい、
まあ、そうですね、
そうですね、じゃあそう、まあ今こうあそこに行ってくださいとか言われてももう行った後かもしれませんけども、
うん、
まあツイッターでね、俺も鮫島もしつこく言っとくんで、
うん、
ぜひぜひ
コミケぜひ来てください。
はい、
あコミケって、
うん、
エロ同人誌買いたい人はなんか朝早くから並ぶけど、
はい、
アマプロに関して言うと最終日のやりますから、最終日にやりますから昼過ぎに来ると空いてる可能性がありますよね。
そう、
入りやすいと思うんですよ。
はい、
実際2年前のコミケに私行ったんですよ、
はい、
トウモロコシの会のブース見にね、
ええ、
その時は僕は午後2時ちょい前ぐらいに行きまして
午後2時前、
うん
うん、
まあ、すぐ終わったんですけど、
そうですね、あれコミケって4時終わりじゃない、
うん、
すぐじゃん
、まあ、すぐ終わったんですけど、
はいはい、
非常にね見やすかったんです
、はい、
それで、私が歩いたブースっていうのはその何かが売れ切れるようなものがなかなかね、
うん、
安定した売り場だったんで、
ええ、
多分そういうことでしょう。
そうですね、うん、まあこちらゆっくり来て買えるはずです、
うん、
と言っておきましょう
ね。
ええ、
多分暇だからその日収録して歩き回るかもしれない、
可能性あります、
うん、ええ、コミケ見物してね、
はい、
歩きラジオですよねコミケ、
そうですね、
はい、売れよ
って、ここがコミケかから始まる、
そうそうそうそんな感じになるかもしれないです。でも忙しかったらそうもいかないですけど、
そうですね、どうなるか分かんないですけど、まあ行列になることは絶対ない、
ないないない、絶対ない
ね。
あとはこんなもの売ってほしいとかあればね、
そう
分かんないけど、
分かんないよ、
うん、
なんでそれ、そのこんなコミケは嫌だみたいな以上ですかね、
うん、
はい、
まあ、コミケ初めてなんでうまくいくかどうか分かんないですけど、
ね、分かんない、
だから、うん、まあ、本当に勉強するつもりでいく感じですね、
はい、うん、まあ、大量の在庫を抱える可能性もありますんで
ね、
ええー、
かさばるんでね、本当に時間よしはできますけど、
はい。 かるね、うん、
元手がねかかるから、まあ、せめて赤にならないっていうのに、まあ、結果出したいですね。
出したいですね。
出品するだけで結構かかる
これだったら、おとなしく通販やってた方がマシのような気がする。
まあ、
うん、だったら通販にしてくれって多分こう遠方の方は思ってます。
コミュニティやった後そしたら
通販が始めるかも。そうですね、うん、
ということです。
はい、
じゃあ終わります。鮫島でした。
プレカでした。バイナラ
ッピー。バイナラッピー。Oh,